はようございます。聖書と福音の時間です。北風の季節、この季節になると北風と太陽というお話を思い出します。北風が強い風で旅人のコートを脱がそうとしてもダメでしたが、太陽が暖かく照らすと旅人がコートを脱ぐというお話です。誠の愛の神様に出会った時、私たちは余計なものを手放すことができるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。新しい年を迎えて新しい服を着始めたり、新しい文房具を使い始めた方もいることでしょう。また新しい抱負や決断を持ってスタートした方もおられるでしょう。問題はそれがまだ続いているかということですね。私も諦めたり挫折してしまったことは何度もあります。今日は神様があなたに与えたいと願っておられる新しい命について考えていきましょう。これは色褪せることも途中で失うこともありません。まず第一に、新しい命は創造主からもたらされるということです。1861年にフランスの科学者ルイ・パスツールが自然発生説の検討という本を書き、それまで多くの人が信じていた生命の自然発生説が間違いであることを証明しました。この生命の自然発生説というのは、命が親なしで命のないものから一挙に生まれるということです。これは別名偶然発生説とも言います。偶然に命はできないということをパスツールは証明したんですね。パスツールはすべてのものを作られた創造主なる神を信じていたクリスチャンでした。牛乳などを殺菌する低温殺菌法を英語でパスチャライゼーションと言いますが、彼の名前にちなんでいます。彼は命は命なる方からのみもたらされるということを信じていたんです。私たちが持っているこの命は素晴らしいものですが、人間自体にはいろいろな問題があることに気づいておられるでしょう。神が作られた命ですが、神はわざと不完全に作ったのでしょうか？失敗したのでしょうか？実はこれは制作者の問題ではありません。人間が神の元から離れていったのです。私たちは創造主を見失い、自分たちの好きなように生き始めた時から、自分たちの命に傷をつけ、良くない状態を引き起こし、命の病気を抱え込んでしまったと聖書は説明しています。だから神は新しい命を与えたいと願っておられるのです。命は命あるところからもたらされます。新しい命は創造主からのみ与えられるのです。第二のポイントは、この新しい命は救い主イエスを通して与えられるということです。問題を抱えたこの命の問題を解決するために、神は救い主を送ってくださいました。それがイエス・キリストです。しかし宅配便の配達人のように、新しい命を携えてこの地上に来て、人間にはいどうぞというわけではありませんでした。古い命に関して最も大きな問題である罪の問題を解決する必要があったのです。イエスは罪のない完全な生涯を歩まれて、人間の身代わりになる資格があることを神にも人にも示されました。そのうち人間が受けなければならない罪の刑罰を自らが引き受けて、十字架に向かっていってくださったのです。人類の罪のための生贄となって神の前に捧げられ、壮絶な最後を遂げて墓に葬られました。罪の許しは十字架に大きく関わっていますが、新しい命についてはイエスの死なれた後のことと深く関わっています。神は救い主としての働きを完璧に果たされたイエスを、死後三日目に新しい命を与えて蘇らせたのです。復活なんて信じられない という方もおられます。しかし、命をもたらすことのできる唯一の神が、イエスに新しい命を与えたと考えると、突拍子もないこととは言えないでしょう。この死を突き破って復活したイエスと出会った多くの弟子たちは、新しい命の存在を目の当たりにしたのです。そして、自分の命をかけて、世界に向けてこのグッドニュースを発信し始めたのです。人間が新しい命を得る道が開かれました。自分の罪を認め、イエスを救い主として受け入れるならば、この新しい命をいただくことができるのです。次のように聖書に書いてある通りです。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。修行を行うとか、お金を積んだり、良い行いをたくさんするといった方法ではありません。イエスに連なることです。すなわち、へりくだってこのイエスを主として歩んでいくことで得ることができます。命なる方から命がもたらされるからです。この新しい命が私たちに新しい生き方を導いてくださいます。立派な人になるために修行に入るのではなく、新しい命が私たちを励まし、力を与えてくださいます。時々、私は心が清くないから、教会なんて行けません、という方がおられます。でも、実は元から心が清い人は、教会に来る必要はないのです。自分は不完全、心が清くないという人こそ、教会が必要なのです。神に許しや憐れみを、さらに、新しい命をいただいて、その命に励まされて進んでいくのです。決して自分の頑張りで歩んでいるのではありません。で、最後のポイントは、新しい命のために新しい体が用意されるということです。この世界の生き物でも、地上に住むものと水中に住むものとではかなり作りが異なっています。でも中には、幼虫の時には水の中に住み、成虫になると大空を自由に滑空するトンボのような虫もいます。全く知識のない状態で、ヤゴと呼ばれる幼虫からトンボの成虫を予想するのは不可能だと思いませんか？さて、神は新しい命にふさわしい新しい体を用意しておられます。この地上にてそれを想像するのは難しいですが、復活したイエスはその実例を人類に示されました。それはトンボのようではなく、同じようにも異なっているようにも見える不思議なものでした。新しい体について、天に上で天上の体と表現し、次のように語られています。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また、天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、とあります。この地上でも、それぞれの生き物に、それぞれの体が備えられています。今、私たちが持っている体は、神から離れた時以来、死んでいく体となってしまいました。年を経るにつれて、衰えていき、特に病気にならなくても枯れていくように生涯を閉じます。しかし、神が用意される新しい体は、新しい命を入れる器としてふさわしく整えられたものです。ぜひ皆さんもこの新しい命を得るためにイエスのもとへ進んでくださることを心からお勧めしたいと思います。
向かひかおりで、ニューヘブン&アース。新しい お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ人への手紙10章9節10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。